神様の祝福を心からお祈りいたします。7月ももう最後の日曜日を迎えました。あっと早いもので夏が間もなく盛り、そして秋へ向かってきます。いつでもどんな時でも神様は私たちを守り祝福してくださる方ですから、今日も感謝を持って神様を礼拝してまいりたいと心から願っています。さて御言葉を取り継ぐ前にお祈りをまずしましょう。皆さんも心を合わせてお祈りください。愛する天のお父様、主の皆をあがめます。今日このようにして神様をあがめ、コロナの状況が刻々と変わる中ですけれども、私たち一人一人守られて、今日またいつものように神様を礼拝するこの機会が与えられていることを本当に感謝いたします。これから使徒言行録の御言葉を読んでまいります。神様の御言葉、また聖霊様が望んでくださって、私たちは御言葉を通して取り扱ってくださいますよう心から祈るものです。神様にすべてお委ねして、愛するイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。今朝の礼拝では使徒言行録を一緒に読んでます。今日は使徒言行録の8章を読んでいきます。タイトルはフィリポの伝道ということですね。さて7章、そうですね、6章から7章8章に至って使徒言行録のですね、この流れを見ていると、神様はステファノのこの殉教の後、大きな嵐がエルサレムの教会に、そしてクリスチャンの人たちに迫害という、こうとても厳しい状況が、エルサレムの教会、そして信徒の方々に臨みました。で、弟子たちは、クリスチャンたちは、使徒の働きを読んでみると、この迫害の中引き下がってもう引っ込んでいるということではなくて、なんと彼らは、こう逃げていく、その最中にですね、福音を述べ伝えていくっていう、イエス様を述べ伝えていくという、そういうことがですね、書かれているところです。それで、エルサレムを中心にユダヤ、サマリアと福音が広がっていく、その様子がですね、今日の聖書の箇所であるわけです。さて、今日この聖書8章を読んでいくんですけれども、ステファノとこのフィリポという2人の弟子たちがイエス様の福音を述べていくんですけれども、ルカはこの2人をですね、セットにして、フィリポとステファノが伝道していく様子を、使徒言行録の中で語っています。どういうふうにセットされたのか、それをちょっと考えてみますと、まずステファノとフィリポは十二使徒ではなかったんですが、十二使徒がしっかりと祈り御言葉を述べ伝えることができるようにと、普段の必要、信徒の方々の必要に応えていけるようにと選ばれた二人でした。ですから今でいうと、教会でいうと教会の役員たちですね、役員の方々が選ばれた、しかも7人ですね、選ばれていった、その2人が、その中の2人がステファノと、それから、フィリポ ということになります。で、彼らの役割というのは、十二使徒を支えていく、サポートしていく、それとともに社会的な責任、信徒の方々の食事のこととか住まいのこととか、いろんなことをですね、必要に応じて、こう取り組んでいたようですね。特にギリシャ系のギリシャ語を話すユダヤ人たちが、未亡人あるいは幼い子どもたちを抱えている方々が困っていたことがあったようです。ですから、そういう、こう社会的責任を、この7人の羊たちが選ばれたステファノ、フィリポ、その他の、7人が、その働きを進めていたわけです。しかし同時に、このステファノと、フィリポはですね、聖書を読んでいると気づくんですけれども、伝道者でもあったと。福音を、神様の御言葉を述べ伝える人でもあったと聖書は記しています。それからフィリポ、それからこのステファノは不思議な印や奇跡も同時に行うことのできた人物であったと言われています。今日の八章の中でも、中部の患者、足の不自由な人たち、汚れた霊に疲れている人たちが癒されていく、そういう様子もですね、描かれています。そして二人に共通しているもう一つ大事なことはですね、異邦人伝道、ユダヤ人以外の異邦人伝道にも二人は道を開いていく大事な役割をしているわけです。さて、共通点ばかりではなくて、二人にとって、違うところはお互いどういうところがあるかというと、ステファノは、7章でメッセージを彼はユダヤ人に語っているんですけれども、その中で前回見ましたことは、それはこの神殿のことについて、それから神の律法について、そしてひいてはイエス・キリストについて、このステファノは力強く証しし、語っていったと。そのことが7章のメッセージの要約と言ってもよいのです。そして彼は殉教して、石打たれ殉教していきます。彼のその顔は、天使のように、見えたと聖書は語っています。さて、フィリポはどうでしょうか。フィリポの役割、それを考えてみると、聖書はサマリアの人々に、それからエチオピアの人々に福音を述べていったということができます。ステファノはどちらかというとユダヤ人、そしてフィリポはこのエチオピア、それからサマリアの人。サマリアはこのユダヤの国の中にあったんですが、でもユダヤ人たち、生粋のユダヤ人たちは、サマリアの人々がこう純潔を失っているので、他国の方々と結婚する、そして家族を築いていったために、ユダヤ人からはこう嫌われている、あまり交際しない、そういう中にありました。イエス様も良きサマリア人の女性と会って、そして福音を述べ伝えていった様子が書かれていますけれども、フィリポはサマリアの人々、そしてエチオピアの人々、そしてステファノはユダヤ人に福音を述べ伝えていったことでした。そういう共通点と、それから違う点を聖書は私たちに語っています。さて、8章を今日読んでるんですけれども、8章の中で大事な言葉が5つ 出てきます。まずそれを紹介したいと思います。まず25節で、サマリアの多くの村で福音を告げ知らせてという言葉がまず一つです。それから40節、フィリポはアザトに姿を現した、そしてすべての町を巡りながら福音を告げ知らせ、カイサリアまで行ったと言います。それから戻って4節、さて散っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いていた。さて戻って12節、フィリポが神の国とイエス・キリストの名について福音を告げ知らせるのを人々は信じ、男も女もバプテスマを受けた。そして5つ目、35節、そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせたと書いてあります。5つ同じ言葉が続きましたね。気づきました？何でしょう？それは福音を告げ知らせるということです。福音を告げ知らせる、これは良い知らせをお伝えするという言葉に置き換えることができます。聖書ではよく良い知らせというのは、それはイエス・キリストのことです。イエス・キリストが十字架にかかり、そしてよみがえり、そして私たちの罪を取り除いてくださった、救ってくださった、永遠の命を与えてくださったという、そのことが福音を述べ伝える、福音を告げ知らせるという言葉の中に含まれているんです。ですからこの8章の中でですね、ルカは5回も5度も福音を告げ知らせるという言葉を使ってこのフィリポのその働きがまさにイエス・キリストを述べ伝える、福音を告げ知らせる、その働きであったということになります。そして町々村々、ここではフィリポはサマリアですが、そしてエチオピアの高官宦官もエチオピアに帰って、アフリカ大陸に帰っていく、その中で伝道の福音の広がりのことを描いています。1949年といったら何を思い出しますでしょうかね。1949年、まだ生まれてなかった方々もおられると思います。私もまだ生まれてない、そういう1949年、昔のことですね。でも大きな出来事が世界に起こったんです。それは中国の国民党が中国の共産党に敗れたという、国がひっくり返ったということですね。他の外国の人々が攻めてきたということではなくて、同じ中国のお互いの同じ同胞がこの国を転覆する、国を新たにしたということになります。一方は国民党は有名な蒋介石を紹介することができますし、それから中国の共産党といえば毛沢東をですね、紹介することができます。ですから1949年というのは第二次大戦が終わって、とても大事な、中国にとってはこの大きな国の歩みが動いていくということでもあったんです。蒋介石、国民党は台湾に逃れていきます。そして今もって中国がその共産党の支配の中にあるわけです。ですから戦後ですね、この1948年49年あたりは世界的にとても大切なことが起こったんですね。イスラエルも1948年に再び国を起こしました。そして有名な、市内のこのクムランという洞窟の中でイザヤ書が発見されていった。そしてその聖書は、発見された聖書は 私たちが今持っている聖書とほとんど変わらない、神の御言葉であることが、聖書が本当に本物であるということがですね、確か確認されたことでもあったんです。ですから1948年49年はですね、とても大事なこの時であったんです。ですから後で歴史を紐解いて振り返って確認すると良いと思います。このように中国がですね、大きく動いた時にですね、この宣教団体とチャイナ・インランド・ミッションという中国に伝道するという宣教師たちがたくさん送られていたんです。それは人数的に言うならば、記録によると637人の伝道者が、宣教師が中国各地に送られていたんです。で、共産党がその支配権を取った時にですね、この全ての宣教師は国外へ出るようにと言われたことです。そして中国には宣教師が残ることはありませんでした。でもですね、さらに驚くことは、その中の約300、半分ですよね、半分近くは東南アジア、極東日本にその宣教師の方々がこう伝道しに出かけていったんです。ですからある意味では初代教会と似てますよね。エルサレムの教会から エルサレムの教会は迫害を受けて、世界にこのクリスチャンが散っていく、逃れていく、その中で伝道して、そして神様を信じる者が増えていく、そういうことがあったんです。それで中国には宣教師がもういなくなりましたが、でも驚いたことにですね、その中国にいた600数十名の宣教師のうちの半分は日本に、そして極東アジアにこう出ていったんですね。そして今中国はですね、1949年よりも30倍、40倍のクリスチャンの方々が多いと言われています。ですから、中国の今クリスチャン人口はですね、家の教会をはじめとしてこう多くのクリスチャンたちが、信仰を持って歩んでいると言われています。初代教会も同じだったんですね。迫害を受けてどんどん逃げていく中ですけれども、ただ逃げるのではなくて、福音を語りながら分かちながら述べ伝えていったことでした。そういう2000年前のことが今の20世紀においても、またきっと21世紀においても、北朝鮮もクリスチャンがいないと言われている国ではあるんですけれども、私はいると思います。そしてその信仰を全うしている方々がいると思います。北朝鮮の平壌は東洋のエルサレムと言われている、そのような場所でもあったんですね。共産党が支配するときに、ロシアが攻めてくるときに、クリスチャンの方々は韓国に逃げたと言われています。でも逃げきれなかった、残ってそこで信仰生活を、信仰を持っている方々が必ず北朝鮮にもおられると信じています。そのようにですね、迫害の中、初代教会は成長していった様子が今日の8章の中に描かれているんです。で、その中でこの8章の後半、フィリッポがエチオピアの高官と、高官へ伝道していく様子から、今日は私たちは学んでみたいと思うんです。さて、27節26節から、主の天使はフィリッポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。フィリッポはすぐ出かけて行った。折からエチオピアの女王カンダケの高官で、女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官がエルサレムに礼拝に来て、帰る途中で会った。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していたと聖書は記しています。エチオピアからですね、今のナイル川のエジプトの 上流に位置する場所ですね。そのあたりからですから、アフリカの内部ですね、こうナイル川を上流、遡っていって、その内陸の方にですね、このエチオピアの高官たちが、エチオピアの人たちがいたと考えることができます。で、不思議なことにですね、エチオピアの人であるにもかかわらず、エルサレムにやってきて礼拝を捧げたっていうんです。それから聖書を読んでいたというんですね。ですから、とても不思議に思います。異邦人だと思うんだけれども、どうなんだろうかと、そのように私たちは思うことができます。でもですね、読んでいると、この宦官という役割を持っている方なんですけれども、彼は女王の全財産を管理しているということですから、とても信頼のおける方であったということができます。この宦官のことをですね、思い巡らしているとですね、彼は確かにエチオピアの人だというけれども、でもひょっとしたらユダヤ系のこのエチオピアで住んでいる人たちの一人なのかなと、そのことをですね、考えさせられることです。なぜなら聖書を読んでますし、そしてイスラエルの聖書の神様を礼拝しにやってきたというのですから、全くの異邦人ということは考えられない、そのような人物でありました。宦官はどういう人たちのことを言ってるのかというと、イザヤ書の56章を開いてみると、どうぞ聞いていてください。56章3節4節を読むとです、本当は7節まで読みたいんですけれども、3節と4節を読むとですね、次のように言われていますよ。宦官というのは、イザヤ書の56章の3節4節、主のもとに集ってきた異邦人は言うな、主はご自分の民と私を区別されると言うな、宦官も言うな、見よ、私は枯れ木に過ぎないと。なぜなら主はこう言われる、宦官が私の安息日を常に守り、私の望むことを選び、私の契約を固く守るなら、私は彼らのために常しえの名を与え、息子娘を持つに勝る記念の名を私の家、私の城壁に刻む、その名は決して消し去られることがない、と。あと異邦人のことも書いてあるんですけれども、枯れ木と言われた、そういう宦官なんですね。さて、興味深いことはですね、申命記の23章の2節に次のように書かれています。どうぞ聞いていてください。後でメモって聖書を開いてください。申命記の23章316ページにですね、23章の2節に次のように書かれています。睾丸の潰れたもの、陰茎を切断されているものは主の回収に加わることはできない。これは誰のことかというと、宦官のことなんですね。宮廷で使えるためにその性器を切って、そしてこのただ王様に、女王様に、朝廷のその国のですね、高い位の人たちにただただ使えることができるようにと、そういう人たちのことをですね、宦官というふうに言われてますね。とてもかわいそうなことです。もう一度読むと、睾丸の潰れたもの、陰茎を切断されているものは主の回収に加わることはできないと申命記に書いてあるんです。ですから宦官は、この使徒言行録今日出てくるこの宦官も、本来は主の集会に、礼拝に加わることはできない、主の集いに加わることはできないと、そのように言われている人たちだったんです。でも、イザヤ書の56章、さっき読んだところでは、あなた方を枯れ木に過ぎないって、もう何の役にも立たないって、人間的にそんなことを言うのではないって、あなた方が私の律法を守るならば、私の掟を守るならば、あなた方は集会に復帰することができますよと、そのようにですね、聖書は記しているんです。ですから、この宦官も、この自分がこの宦官である、そういう身であるということを覚えながらも、神の この家の礼拝に、エルサレムの礼拝に、神殿にもう出ていたって、そして聖書を読んでるということは、彼がイザヤ書を読んでるわけですから、53章を後で出てきますけれども、56章を読みながら彼は御言葉にこう力づけられ、御言葉に支えられ、御言葉によって解放され、そして神の民に加わることができるこの恵みを彼は味わいつつ、エルサレムに、そしてエチオピアで彼は過ごしていたと考えられるわけです。ですからそういうことをですね、読んでると、この宦官がですね、エチオピアの宦官が異邦人であるということはないと思います。で、ルカは彼が異邦人として紹介しているのではなくて、最初の異邦人の救いはコルネリウスという後から出てくる人が、こうローマの兵士がですね、後で救われてくることを間もなく出てきますけれども、その人が最初の異邦人の救いだというふうにルカはそのように描いています。ですからこのエチオピアの宦官はユダヤ系か、あるいはユダヤの信仰をこう改心した、そういう人物ではなかっただろうかと考えられるわけです。まあ、いずれにしてもこのフィリポがこの宦官と出会って、宦官に福音を述べ伝えていることはとても興味深いことです。さて、フィリポはこの宦官にこう近寄って、そしてこう聖書を語っていきますね。29節、すると霊がフィリポに追いかけて、あの場所と一緒に行けと言った。フィリポが走り寄ると、預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでることがお分かりになりますかと言った。宦官は手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょうと言い、馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼んだ。彼が朗読していた聖書の箇所はこれである。彼は羊のようにほふり場に引かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。癒しめられて、その傷も傷、その裁きをも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。宦官はフィリポに言った。どうぞ教えてください。預言者は誰についてこう言っているのでしょうか。自分についてですか、誰か他の人についてですか。そこで35節、フィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こして、イエスについて福音を告げ知らせたと聖書は、ルカは語っています。ここに2つの神様の恵みがこう明らかにされていますね。一つは聖書です。神様から私たちに与えられているプレゼント、そして贈り物は聖書です。その聖書を読んでたんです。その聖書の中の旧約聖書のイザヤ書を読んでいたんです、宦官ですね。で、二つ目の神のプレゼントは何ですか。それは神の御言葉を解き明かすものです。神の御言葉を読むだけではなくて、よくわからない、ではどうしたらよいのか、神はフィリポを使わして、聖霊様はフィリポを使わして、そしてその聖書の意味が何と言ってるのか、そのことをですね、エチオピアの高官に、宦官に話したわけです。ですからここで神様からの恵み、私たちも静まって考えてみようではありませんか。神様の御言葉である聖書、そしてその聖書を解き明かすことのできる者たち、それがこの今日のこの宦官とフィリポのやり取りの中で確認することができるわけです。さて、35節、まあ32節と33節は、あのイザヤ書の53章、 苦難のしもべの中でイエス様のことが紹介されていることですね。でもユダヤ人たちは1世紀の頃ですね、この使徒言行録をルカが書いた頃ですね、イエス・キリストがメシアだ、救い主だとは考えなかったんですね。そして他のものと置き換えたんですね。ですから十字架にかかってよみがえったというこのイエス様をイザヤ書が解き明かしているということをユダヤ人たちは考えたくなかったんですね。でも教会は、私たちはこの方こそイザヤ書の53章に書かれているこのほふられていく子羊こそイエス・キリストだって、神の子だと、そのことをですね、聖書は私たちに語っています。で、35節は今日の聖書の中でもとても大事な聖書の箇所ですね。代表的なことです。そこでフィリポは35節口を開き、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせたですね。ですから福音はイエス・キリストについてなんです。そのことがルカは大事にここで語っています。しかも勝利のイエス・キリスト救い主というよりも、本当に打ち砕かれた苦しみを背負っている苦しみの苦難のしもべ、それが救い主だって、そのようにですね言われたんです。ユダヤ人たちはそのことを考えたくもなかったですね。救い主が苦しみを受けるなんて、救い主は勝利のお方なんだと、そのように考えたんです。ですからこの35節の御言葉は、私たちクリスチャンにとってもとても大切なことであるわけです。そしてこのエチオピアの宦官はですね、フィリポとやり取りをしているのを見ているとですね、イエス様のことが思い起こされてきますね。エマオの途上で二人の弟子たちはイエス様であるって気づかなかったんですね。で、こうみちみち聖書の話を聞き、そして宿に泊まって、そしてイエス様は祈った時に目が開かれたって、その時イエス様はいなくなったって書いてあります。ですからエマオの途上のあの出来事と、このフィリポがエチオピアの高官とやり取りをするそのところは、聖書でありイエス様のことを述べ伝え、そしてそこには喜びが湧き起こったと、ルカの福音書にも、また今日のこの8章の中にもそのことが描かれているわけです。さて、そのような中でエチオピアの高官はイエス様のことを知って、救い主のことを知って、そしてバプテスマへと導かれます。さて、水のあるところに彼らは来て、宦官は言った、ここに水があります、バプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうかと言ったんです。妨げがあるでしょうかという鍵括弧の後にですね、十字架のマークがついてますよね。それは何ですか？十字架のマークはその後36節なんですけど、37節がないんですね。で、そこでこの十字架のマークには意味が込められているんです。それは使徒言行録のですね、一番最後の使徒言行録の一番最後にですね、26章7章あって8章まであって、8章の後にですね、272ページに8で8番って書いてあって、小さく37節って書いてありますね。そこにフィリポは真心から信じておられるなら差し支えありませんというと、宦官はイエス・キリストは神の子であると信じますという言葉がこの37節でも、聖書はいろんなこの発見された聖書があってですね、 その統一的にこの、基本となるその聖書を、いろんなこの聖書を集める中で聖書が編集されていったんですね。ですからこの37節の言葉は、この信仰告白の言葉は大事な言葉であるんですが、後でできたのか、それとも前からあったのか、そのことは今でも研究されている箇所であるんです。さて今日はこの使徒行伝を読んでるんですけれども、一番最初のですね、この聖書のこの前の聖書新共同訳って書いてあるところの序文というのを少し開いてほしいと思うんです。こういう機会ですからちょっと見てほしいと思うんですが、序文というところがあって、前の表紙のところですよ、序文というのがあって何ページか続くんですけど、その中で聖書はヘブライ語とギリシャ語で書かれています。そしてこの聖書新共同訳は2つ目の段落ですね、プロテスタントとカトリック両教会の共同事業として100年目を記念にしてですね、この聖書は、合同で作られたと、そのように語っています。次ページを開いてですね、そして原文を完全に再現するために忠実であり正確であること、それから聖書にふさわしい権威品位を保持した文体であることなどが書かれ、次の3ページにですね、1887年の最初の旧新約聖書を出版して100年を記念してプロテスタントとカトリック共同の翻訳の聖書をお届けするに至りましたよと書いてあるんです。そして4ページをさらに過ぎて判例というところが書かれているところがありますね。その判例というページで、私たちバプテストの教会にとってはとても大事なんですが、最初の一番目で、大きな一番目で、訳語、洗礼については洗礼と読む場合のほか、バプテスマと読む場合を考慮し、例外としてバプテスマの振り仮名を付したと書いてあります。ですから、聖書は本来バプテスマということが洗礼という言葉に置き換わったんですけれども、でもバプテストの教会がこれは原点に忠実にもともとバプテスマなんだから、神霊だから水に浸すということですから、バプテスマということを残してほしいって、そういう要望をして、今私たちのこの新共同訳ではバプテスマないしは洗礼ということが両方あるんですね。私たちのバプテストの信仰を生かすその証がこの判例で見ることができるわけです。韓国ではまだバプテスマはという言葉はおそらく使われてないと思うんですね。洗礼という言葉ってあると聞いてますが、後でヨンドン先生に確認したいと思いますが、世界のバプテストの教会は神を信じる信仰の告白をして、あとバプテスマを受けるときはこれは水に浸す神霊ですよ、洗礼ではありませんよという、そのことをですね、新共同訳聖書はプロテスタントもカトリックも共通の認識を持ってバプテスマを振り仮名として入れたんです。さてその大きな2の4番にですね、今日読んでいる聖書の箇所、十字架が出てくるんです。定本に節が欠けていることを示す。新約聖書においてはこの部分の違本による訳文を当該書の末尾に付したと書いてあるんです。ですから今私たちが使徒言行録の8章の37節を読んでるんですけれども、そういうこの聖書のこの研究、聖書の理解、こう明確なことを表したいと、そのような こう取り組みの中で今読んでいるところが37節が抜けてますよって、ということがですね、書かれて、いる、わけです、さて今日の聖書をですね読んでてまとめに入りたいと思いますが、すぐ終わりますけれども、でこのフィリポの姿を見るときに、その共通しているこのサマリアの人々にも、それからエチオピアの宦官にも述べ伝えている、福音を述べ伝えているフィリポですけれども、その中で共通していることは、フィリポが開拓精神を持って福音を述べ伝えていくという姿ですね。逃げながらも逃れながらもイエス・キリストの福音を伝えるって、どこででもいつでもそのことを伝えると、そして霊によって天使によって神の使いによって使わされる、そこに喜んでいく。サマリアで伝道がこう成功しているので、多くの人たちが救いに入ったので、できたらフィリポはこのサマリアに残って伝道する方がいいじゃありませんか、評判も良くて、そして神様の働きもどんどんどんどん広がっていく。でも神はこのフィリポをそのガサというところに、もう人気のいないところに連れて行かれたんですね。そこで福音を述べ伝えるようにと、神の使いはフィリポに言われた、ことです。ですからサマリアにおいても、このエチオピアの高官宦官においても、フィリポは前向きにパイオニア的な、その先駆的なそのスピリットを持って伝道していったということが伝わってきます。それからサマリアの人々にもエチオピアの宦官にもそうです。何を話したのかというと、ただ一つです。イエス・キリストについて話したんです。それが12節、8章の12節を見ると次のように書いてありますよ。しかしフィリポが神の国とイエス・キリストの名について福音を告げ知らせるのを人々は信じ、男も女もバプテスマを受けた。それから35節、そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせた。ですからサマリアの人々にも、このエチオピアの宦官にも同じメッセージなんです。イエス・キリストのことについて語ったことです。それからその両者に、サマリアの人々、それからエチオピアの宦官に述べ伝えたときにですね、人々は信じ、高官も信じ、バプテスマを受け、そして喜びを持ってそれぞれの生活に就いたと、それが聖書の中で描かれています。それが8節であり39節の御言葉です。さて、では共通しない違うところは何かということですけれども、共通点、サマリアとエチオピアの交換に共通のこの働く、フィリポの姿が描かれていますが、では違うところは何かというと、同じ聖書の御言葉をイエス様のことを述べ伝えていったんですけれども、違うところはエチオピアの交換には個人伝道なんですね。一対一での伝道です。それからサマリアの人々には大衆伝道となります。いっぺんにイエス・キリストのことをみんなに伝えたことです。でも同じ御言葉を取り継いでいるんですけれども、救われる者がサマリアでも、そして一人の場合でも神様は起こしてくださったということになります。でそのことから考えるとですね、個人伝道と大衆伝道というその両方が今日の聖書の中に描かれているんですけれども、そのことから考えることは、基本となる中心は変わらない。 イエス様の福音は述べ伝えるのに変わらない。でも方法は違ってよいと。いろんな方法があるので。で、今ならメディア、あるいはネット、それからこうそういうこの伝道ができるわけですね。1000年前、2000年前と全く同じ伝道、大衆伝道、ビリー・グラハム先生のように大衆伝道をしなければいけないということではないんです。福音、イエス様のことを語ることは一つなんですけど、同じなんですけど、変わっていけないんですけど、方法、手段、それは変わっても構わないっていう、そういうことをですね、やはり今日、聖書の御言葉から教えられるんです。ですから、コロナで大変な不安を持ってどうしたらいいのかって心配もあるんですが、でもこういう時にできる伝道、こういう時に御言葉をしっかりと述べ伝える、そういう伝道を私たちはこう発見していく、そしてまたみんなで一緒に祈って仕えていく、そのことが大事であると言えます。次回は9章サウロの改心の方に行きます。どうぞ聖書を読んできてください。お祈りします。愛する天の父様、神様の皆あがめます。御言葉を読む様、どうか私たちにあのフィリポや、そして、初代教会の、伝道した先輩に習って、私たちも聖書を読み、聖書の導きの中で歩んでいけるよう助けてください。今日共に聖書を開いて読んだお一人お一人を豊かに祝福してください。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。